週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家、ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようと、アロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら章を追って解説していきます。今回はその第30回目です。
お、30回、いよいよ30回に乗りました、はい。ジャンバルネ博士の植物方向療法です。はい、あのね、私あのこの、あ、すごい鼻声ですね、はい、このモニターを通して聞くとあの風にやられてしまってですね、はい、あの今日はマスクをしながら、
なるほど。
で鼻に結構直撃したので、うん、話しながらこうっていう鼻をすする音も皆さんに あの臨場感を持って、はい、感じていただきながら、はい、進めていきたいと思っています。はい、うん、ただね、今回僕は風邪をひいたのが、2日前なんですよ、はい、2日ぐらい前で、これは来たと、うん、やってしまったと思ったわね。あ、もうその時ね、最初喉が痛くなったの、はいはい、喉から来た、ガラガラ来た、あ、これはやばいなと思ってやったのが、今回はユーカリとティートリーを、はい、スポイトでピュピュって取ってって襟元に刺す、まずピュピュピュピュって襟元に、はい、でその状態で過ごす、
はい、
マスクしないでね。でプラス、喉が渇いた時は生姜湯、徹底して魔法瓶の中に生姜を入れて、はい、もう 800ml ぐらいの魔法瓶があるんですけど、その中に全部生姜をガーって吸ったやつをぶち込んで、はい、それでお湯に入れてクックッと飲む。
あ、じゃあすりたてほやほや。
そうです、もうすりたてほやほやでピュッて入れてピュッと飲むっていうね、この3つをね実践したの、はい、徹底して実践した、はい、これた夕飯朝昼晩食べるものには必ず生姜を入れる、うん、何でも入れた、生姜パッパッパッって入れたのね。そしたらね、この2日ぐらいの間に、結局風邪ひいてしまってるので、あの鼻水はもう大変なことになるんだけど、はい、大変っていうか、まあ片方、あ、でもね、うん、僕が今まで従来ひいてた風邪の鼻水量に比べると段違いに少ない、だいたい鼻水バーバーって風邪ひくと、はい、ほらティッシュの箱、
はいはい、
1個ぐらいは行くよ、取るのに、はい、あ、止まないって全然行ってないもん、全然行ってない、うん、それで、ティートリーとユーカリ、うん、生姜、うん、もうここをもう連続的にとにかく体にこうぶち込む、はい、それで夜はね、はい、汗をかくために最終的に青森ね、菊のつゆなんですけど青森のホットアーモリーウィズ生姜ジンジャー、これでね強烈に体温まるんですよ。これ汗ビャーって出して、今日で風邪ひいてから3日目ですが、これそんな声には聞こえないでしょ。
まあまあまあ、
あの鼻は詰まってるからあれですけど、声のこの張りっていうの、
はいはいはい、
これは風邪ひいてその 37.8 度ぐらいまでは出たのね。
出たんですか。
出た出た、昨日の夜出た、昨日の夜ですよ。その声には聞こえないよね。
今度ジンジャーと一緒にレモンも、うんう
ん、あ、レモンも入れ た、
あ、入れました。
レモン汁みたいなのもちょっと入れた、ピュッピュッピュッピュッって、
はいはい、レモン汁みたいなの、
うん、レモン汁かみたいな、レモン汁ね、レモン汁ピュッピュッピュッピュッってちょっと入れましたよ。
はい、
うん、
青森に入れても美味しいんじゃないですか、
ね、
多分。
あのね、皆さんね、聞いてる人がもしかしたら参考になるかもしれませんぐらい、はいはい、言っておきますと、うん、ジンジャーを吸って、
はい、
波の量じゃないよ、ガーって吸って、はい、直径ね5センチぐらいのやつを持って半分ぐらいはやってます。あのちっこい玉みたいなね、いや、うずらの卵みたいなぐらいのね、直径5センチのうるずまの 玉ぐらいの、
はいはいはい、
半分ぐらいはザーって吸う、
直径5センチ、え
1、2、3、あ、直径5センチは言い過ぎだな3センチぐらい
ね、ですよね、
3センチぐらい、直径3センチぐらいのやつをガーって半分ぐらい吸って、それを、マグカップ、
あ、
それ何のマグカップです、くまモンのマグカップでもいいし、はい、ね、あのフナッシーでもいいです、はい、それの中にダッと入れて、青森をね、
うん、
3分の1ぐらいいくんです、その中ガーっていくのね、はい、菊のつゆがいいと思う、 味が濃いからね。これガーッと入れて、そこでお湯をガーッと出す。
なるほど。
でそこにさらにレモンのピッピッてちょっと入れたりとか、うん、蜂蜜、
はいはいはい、
取ってきてトロンってやってやって、うん、それでいくと。
なるほど。
で寝る前はそれ、
はいはい、
お昼とか活動中はだいたい
酒はまずい
800まずいので 800ml の浜褒美の中にまた生姜ガーッと吸って、
はいはい、
そうけどうずらの卵全部かぐらいね、はいはいはい、入れてパッて入れて、
うん、
何かというとそれを飲むと、これだけでだいぶ違いますよ、
うん
うん、それにプラスアルファでユーカリとティートリー、うん、この辺どうなんですかね。ユーカリとティートリーと生姜っていうのは、実際殺菌作用って強力でしょ。
ですよね、
うん、ユーカリなんか特にあれだもんね、うん、ビプスベプラップでも使われてたからね、
うん
うんうん、
でもしアレルギーとかがなくて大丈夫だったら、うん、シナモン入れても、シナモンの粉パウダー、
ああそうなの、
入れてもいいと思いますよ。
あ、これどうして、
まあなんていうか競争作用というんですか、なんていう、
へえ、需要競争作用がある
の、そう
へえ、
あるし、
うん、いろいろ試してよ、いろいろっていうか、あとねターメリックもやってみて、ウコンウコンはどうだったのか分かんないけどウコンもやってみよう、スペッて飲んでみた
い、何が効いたかも分からない
分からない、うん、あでもその中に、
はい、
そのシナモンやってみるといいかもしれないですね、
は
い、
ウコンはあんまり意味ないんじゃないか、
ウコンはね何だったかねって、とにかく苦かっただけだね、
あ
だ苦いから体に効きそうみたいな感覚はありました
食欲がないときにはいいかもしれない、
ああなるほど
ですよね。
だから今の流れとしてはとりあえずこの3つで、植物療法としてはね、
はいはい、実証したと、
やって、私だって昨日の夜 37.8 度だからね、
あ、
うん、
もうすっかり元気ですよね。
すっかりとは言い切れないけど鼻はやっぱりちょっとずるずる言ってるけど、
はい、
この声の張り全然喉痛くない
、はい、
全然痛くないよ。
ポッドキャストも収録できるぐらい
全然痛くないです、はい、全く痛くないです。これはすごいと思う。この3日が喉が痛くて苦しんだのは、その始める前にちょっとイガイガ来て、
ああ
これやっちゃったなっていう以外はない、
はい、なるほど。
じゃあ行ってみましょうか今日のところね、うん、76ページの4行目からですよね、
はい、
また一部の芳香物質で適切な、界面活性剤で水に溶けるようにしたものも同様に使用することができる、
うん
うん、これ前回の続きなんですけどね、
はい、
で今回、はい、
注ぎかけたりする、
うん、
でこう、
はい、
使えるよってことですね、うん、
なるほど。でね、僕ちょっとここがね確かに、まあ、次の話ちょっといきますけどね、
はいはい、
これらの乳剤の殺菌、これなんですか、地層力、
輸送力、はいはい、
これらの乳剤の殺菌輸送力は過酸化水素水やフォルモルいや可能性外傷の治療に今日なお広くほとんど唯一のものとして使われている泥菌液をはるかに上回ることが分かっている、
うん
うん、エッセンスの殺菌消毒力はそれが細菌に対しては攻撃性を示すのに、ここですよね本当ポイントね、
うん、
体組織には全く無害である、
うん、
ゼロ、
うん、
あるだけますます貴重なものである、
うん、
いやこれ僕今回感じた、
あ、
うん、
全く無害かどうか分かんないですよ、
アレルギーとかね、
はい、もあるし、
うん、
要するにその なんていうかな、この
一応なんかなんだっけ、バジル、
はい、
バジルのね、精油とかって飲んじゃいけないとかね、あるもんね、はい、
ケトン類が入ってるのとかですよね、
うん、はい、そういえばあなたこの前食べてたもん、なんかねバジル精油大丈夫、これは CO2 やってみようっつってね、
ちょっとピザ作る時に
気分悪いとかね
ちょっと気分悪い
言い始め
ち
ゃ
う、ちょっとなんか血圧が下がりすぎるのかな、気分悪くな
る、ね、やっぱりあるんですねそういうのはね、はい、言われてることはやっぱり正しいというね、
いやだから、うん、要するにその殺菌という面で大切な時期に全く無害なのかどうかちょっとこれ怪しいですよね、まあでもまあ当時その
1960年代ね。
そうそうそうそう。
うん、
でこのデーキン駅っていうのが、第一次世界大戦ぐらいに作られたんだけど、だから、
ま
あ、第一次世界大戦の従軍医師のデーキンさん、この人だったかな、あの、が作ったっていうやつが、まあ、その、第二次世界大戦には従軍してないか、インドシナ戦線に従軍したジャンバル博士なので、ちょうどその、20年だか、そこらぐらい時代が空いてる、まあ、この古くから使われてる消毒液よりも、精油、エッセンスの方が、このはるかに、殺菌、治療として使えるんじゃないかっていうことですよね。
そこでね、あるんですけど、あの、ただそこで、高山凛太郎先生といろいろと、
はい、
あなたディスカッションというかさ、押し問答、押し問答じゃなくて、対話
まあまあ、
対話を進めるうち、押し問答じゃない。対話を進めるうちに、いろいろな疑問があって、その思考のなんか袋小路にちょっとはまりつつもあったみたいな。
いや、袋小路っていうか、
はい、
膨大な、
うん、
まあ、今までのそのデータも、あるわけです。だから例えば、この、ジャンバル博士の植物方向療法といえども、間違ってることいっぱいあるんですよ、
うんうんうん、
実際で、まあ、その間違ってるそのまま解説してるというか、まあ、ここはこう、まあ、さっきみたいにここは、うん、もしかすると違うかもしれないっていうのを入れながら話してるわけなんですけど、
うん、
まあ、そういったのがじゃあ何が正しいのやらと、いう話になってくると、うん、まあ、例えばですよ、サイプレスだったかな、
サイプレス。
あのあたりですね、
はい、
例えば、まあ、要するに殺菌力があって空気を浄化する力があるとか、まあ、巷言われてるわけじゃないですか。でも、実際そんなことはないと。そこまで言われてるほどその飛び抜けて
あるわけではない、
力があるわけではない。
あ、それ高山先生が言ってたの？
そうそうそう。サイプレスだったから なんかあの杉系のやつですよ、うん、研究が最初そこで行われたから、
うん、
まあ、その知見というか、症例が広まってるだけで、
うん、なるほどね。
というのは、まあ、多々あるようですね。
僕この声優のやっぱそれ雑貨の宿命っていうのもあると思うんですけど、
うん、
ある意味何伝説化しちゃうっていうのがね話がほら最初のだってラベンダーもそうでしょ。
あ、
伝説化してものすごいパワーを秘めてるみたいな、でも実はそこまでのものでなかったりする場合もあるっていうね。
まあ、まあ、ラベンダーは使いますけどね、うん、要するに、
やけどとかになるけれども、 その場に現場にあっていきなり全部やったらあっという間に何もかも改善するみたいなさ、
まあ、そこまではないとね、
ないっていう。だからそれってやっぱりどうしても雑貨とかこの物として売れていくものの宿命っていうかね、
うん
うん、何かこう神話みたいなものをくっつけて、
うん、
やっぱ物を売りたい、
まあ、物売るっていうか要するに、まあ、分かんないじゃないですか。お茶とかだったらまだ分かるけど、
うん
うん、なんていうか、まあ、お茶でもこう、うん、こういうのがあるらしいとか、
あ、紅葉があるらしい、ね、
そうそうそう、
うん、
っていうのも、まあ、言われているんだけれど、うん、というところあるんですよね、
うん、なるほどね。まあ、この年の瀬に来てですね、いろいろこう悩ましいことが出てきたと、
うん、いや、まあ、悩ましいというか、うん、それをまとめるために膨大なデータベースを今作っててですね、まあ、もうエクセルでまとめきれなくなったので、
うん、
ちょっとデータベースを、
あ、もう別のデータベースを用意しなきゃいけないと。
はい、
なるほど。
作ってます。
これはすごいことになってきたなと。
まあ、
うん、
何かしら何かしら、
うん、
還元できるように頑張りますけど、
今そういうことが静かに進行中っていうことなんですね、はい、高間先生の間でね。
そうそうそう、
なるほどね。 じゃあ先行ってみましょうか。
はい、
はい、科学的な殺菌消毒剤の大部分への非難の一つは、その病原体に対する有害さと等しいこともしばしばあるほど、それが体組織細胞への有害性を示すことということで、あ、これはあるよね。
うん、
うん、全部やっちゃうっていう
この、そうそうそう、
ね、アザルは誰、アザルって急に出てくるの、
まあまあ、アザルさん、
アザルさんが、アザルはその論文で、問題のすべてはそこにある、すなわちたまたま細菌を受け入れている組織を障害することなく、その細菌を撲滅する殺菌剤を発見することである。 それは実は組織の生きている細胞が殺菌の活動とその殺菌剤との双方に抵抗作用を示すことなのだと正しく注意している、
うん、皮膚科でですね、
うん、
イボの治療とかって見たことあります？
イボ、
はい、
イボってあの肌によく出てくるイボ、
そうそうそうそう、そう、
いや僕はないですね。
あれって薬剤使わないんですよ、うん、液体窒素かなんかで、
う
ん、こうジュッと、
あ、焼き切るってやつ、プシュッてやってるやつ、
焼き切る
ってレーザーとかじゃなくて、
もう例えばこんもり皮膚の上に出てるとするじゃないですか、
うん、
そのイボの状態、要するにそこに、バイ菌のコロニー、バイ菌っていうかその菌のコロニーがあるわけですよ、
うん、
それをもうそれごと、ちょうどいい大きさなぐらいの液体窒素でこう周りもちょっと含めて焼いちゃうわけですよ。そうするともう菌も死ぬと。ただその周りのちょっと普通の正常な組織も、こう凍傷でこう焼け死んじゃうわけです。でも人間の体って再生作用があるから、そこをこう再生して元に戻すわけです。だまあ物理的に冷やしてやるとそういう風になるし、化学薬剤体組織に、
うん、
をこうなんていうか、要するに表面をもう焼け野原のように焼き払って、ね、要するに、まあ、軽い焼け止めの状態を作って、その後はもうその自然の再生能力に任せて、
うん、
皮膚を戻すとかそういったことがあるんじゃないかっていうことですよね。
なるほどね、うんうんうん、でもこれ逆説的に言うとさ、
うん、
こういうことは声優にはないっていう話だよね。ないというか、まあ、非常に微量もしかしてあるかもしれないけれども、
うんうん、
この本を書かれた時点では見当たらないっていう、う
ん、はい、多分ラベンダーとかそういうところちょっとあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
要するにちょっと表面を、うん、そのなんていうか軽く焼くというかですね、まあ、そういった科学的に焼くようなことはしてるような感じはするんですけど、まあまあまあ、基本的にはその抵抗力もないっていうのを含めて、体組織には全く無害なんじゃないかっていう議論があるわけですよね。
なるほどね。じゃあちょっと続きも言ってみましょうか。
はい、
実際殺菌剤というものは微生物を撲滅するだけでなく、その微生物が発見される細胞あるいはそれを取り巻いている細胞をも破壊するということを思い起こす必要がある。したがって人間の体組織全体を消毒しようとすることは非常識極まることになろう、うん、極まっちゃう、
うん、
なぜならあらゆる細菌を確実に撲滅するに足りる十分な量の物質が血液中を循環するとすれば、うん、体組織は重大な損傷を受け、それによって生命も絶たれる結果となるからである。科学的な細菌剤は殺菌剤は全て細胞と組織とにその一般的な毒性のせいで多少とも刺激を及ぼす、
うん
うん、まあ、相当危険ですね。
まあまあまあ、生、う、意、ん、も全部全身にやると危険なんですが
、はい、
まあ、要するにこの体組織をその破壊するという意味で全身やっちゃうと、それ全身やけどのようなことになるわけ
です
、う
ん、なるほどなるほど、
まあ、毒性のせいで、
うん、
多少なりともっていうか
多少なりともというかもう 多少なりともっていうレベルじゃないですよね。
じゃないですよね。
大刺激。
そうそうそう。
刺激と過剰な刺激ですよね、かなりね。
うんうん、うん。
ええー。を起こすであろうと、
うんうん。
で、アザルは1914年から1918年までの戦争中、殺菌消毒のための、何これ
缶中です。
缶中。缶中は有害ではなかったにしても、役に立たなか、立たないことに人々は気づいたと言っている。
うん、
何缶中って。
あ、だから要するに注ぎかけるわけです。
ああ、こう、何、消毒をジャバーってこうやるってこと？体にこうバーってかけて、あ、全身にかけたりするの？
あ、なんていうか、こう、例えば、まあ、あれは、なんていうのかな。
うん。
まあ、その、この、
上からシャワーのようにかけたりするやつ？
あ、まあ、似たようなもんか。この泥菌液っていうのは要するにその傷口をこう泥菌液っていう殺菌、うん、殺菌っていうかこう消毒液でこう洗うという、
うん、
まあことなんですよ、
うんうんうん、
でそのまあそれに近いその殺菌消毒ための缶中はまああんまり役に立たないよねという。
へなんだろう、この役に立たないっていうのはね、もう有害であったわけではなかったけど意味がなかったと。
まあだから、あの、うん、水でいいじゃんっていう。
うーん、
水も結構殺菌力あるわけで。
デルベフィエサンジェルポリカールラは、お、これ人の名前ですね、
うん、
なるほど。ラは特にカーレル法で包帯した外傷上に、うん、治療後も細菌が生存していることを確認した、うん。論者たちは初めは極めてわずかな細菌しかいなかった外傷が6日後3日ないし4日後に相当多数の細菌を生じさせていることを発見した。論者たちはまたこの溶液で海中した外傷中で48時間経った時、カレル管を取り巻く海面組織には細菌が充満し、あちゃー、外傷の表面よりもその数は多いほどであることを確認した。汚いね。
まあまあ、あのこのカレル法っていうのはこの泥菌液を使った消毒法なんですけどね、
うんうんうん、はあ、デルベはこの理由から外傷の包帯溶剤に塩化マグネシウムを基材にした溶液を商用した。デルベは多くの論文でその著しい、地層効果、なんだっけ、
輸送効果、はい、
デルベは多くの論文でその著しい輸送効果を発表している、
うん。
私も外傷、火皮、火傷の治療において、芳香エッセンスを基礎とした調整薬の方を良しとするが、その理由の一つはこれであると。はい、本日はですね、ここまで話をしましたけれども、
うん、はい、
まあ確かに言われる通りに、あの今のところ殺菌とかに関してそれほど薬じゃないもんね。その、なんか化学薬品じゃないからね。
うん。
うん。なんか全面的にどこまでは効いてどこまでは効かないようにっていう融通が効かないとも言えるんでしょうかね。うん、こういうね、化学薬品の方はね、全部に対してバーってやっちゃうっていうね。うん。うん、
まあ、結局その、化学薬剤って要するにこの火皮、つまりはその、かさぶた、
うん、
を、表面に作るようなもんだよねっていう。ことなんでしょうね。
なるほどね。
だからそれよりは、まあ、あの、芳香エッセンスを基準に、
うん、
基礎とした薬の方が、もう、比べるまでもないと。
なるほど。うん、なるほど、
うん。
はい。じゃあ本日は、
はい、
ここまでとなりまして、この放送も年内は来週でしょうかね。
そうですね、来週までは、はい、
はい、あと1回やりますので、
はい、
皆さんどうぞお付き合いほど、
はい、
それではまた来週、
また来週、はい。